元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙6章4節から20節と7章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙6章の学びをしていますが、4節から9節。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。なぜそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできないのでしょうか。私たちは救いの身について話をしていることを思い出してください。キリストを救い主として受け入れてから、なお罪の中に生き、霊的な赤ん坊でいることによって、自分のすることを無効にし、成長することがなく、木や草や藁を山積みする以外には、この世で何もしないというのは深刻なことです。パウロは第一コリント人への手紙3章の11節で、違う言葉を使って同じことを次のように述べています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。あなたの救いは、クリスチャン生活の土台です。あなたはその上に行こうことができますが、同時にその上に信仰を立て上げなければならないのです。あなたはあなたの信仰生活において6つの違う種類の材料を使うことができます。それは木、草、藁、金、銀、そして宝石です。あなたは今日どの建築材料を使って自分の信仰生活を立て上げておられるでしょうか。多くの木や草や藁を積み上げておられるでしょうか。残念ながら今日多くの教会はそれ以外の何者でもないような働きをしています。私たちは組織することや委員会には長けていますが、私たちの生活は本当に神様のために価値のあるものになっているでしょうか。天国であなたを指さして、私はあなたの生活と証のおかげでここにいます。あるいは、あなたが私に神様の御言葉をくださったので、私はここにいるのですという人たちがいるでしょうか。一人一人の働きは、火によって試されます。火は、木や草や藁をパッと燃やしてしまいます。後には何も残りません。著者が言っているのはそういうことです。ヨハネの福音書15章で、主イエスはご自分がブドウの木、誠のブドウの木であり、私たちはその枝であるという事実について話しておられます。私たちは枝として実を結ぶべきなのです。ヨハネ15章の7節から8節。 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまんなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。主は私たちが多くの実を結ぶことを願っておられます。実を結ばない枝があったなら、主は何をなさるのでしょうか。ヨハネ15章の6節。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。主はその枝を実を結ぶべき場所から取り去られます。主イエスが言っておられるのはそういうことです。しかし私たちは自分の力でクリスチャン生活をすることはできません。私たちはキリストがブドウの木であられることを理解する必要があります。もし私たちにいくらかの命があるのなら、それは主から来たものです。そしてもし私たちの人生に少しでも実があるのなら、それは主から来るのです。枝がブドウの木につながって実を結ぶように、私たちは間をつなげている小枝のようなものです。キリストは言われました。ヨハネ15章の4節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。ここにあるように、もし彼らが堕落してしまうならば、あるいは堕落してしまったならば、彼らを悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは好きなだけ涙を流すことはできますが、自分たちの証を失ってしまったのです。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからですと書かれています。神聖した神様の子供としてのあなたが悪魔の子供たちの一人のように生きるのなら、あなたは神様の御子を十字架にかけることになるのです。なぜならあなたに完全な贖いを与え、聖霊が内住されることによって、御霊に満たされ、主のために生きるために主は来られたからです。ヘブル人への手紙6章の7節から8節には次のように書かれています。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。無用なものとは、アドキモスという言葉で、パウロがコリント人の信者たちに手紙を書いた時に使ったのと同じ言葉です。第一コリント人への手紙9章の27節にはこのように書かれています。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。ここには失格者と書かれていますが、この言葉は同じアドキモスという言葉で認可されていないという意味があります。パウロはここで主の御前に入っていくとき、私は認可されないものにはなりたくありません。私は主イエスに、お前は失敗した。お前の人生は証となるべきだったのに、ならなかったではないか、と言ってほしくないのですと言っているのです。あなたも主のために生きていなかったのなら、同じことを聞くことになるのです。ヘブル人への手紙6章に戻りますが、9節。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この著者は、私はあなた方が神様のために生きていくこと、キリストにある赤ん坊のままでいるのではなく、あなた方が成長することを確信していますと言っているのです。 ヘブル人への手紙6章の10節。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。行いと愛のロークは、あなたを救うことはありませんが、もしあなたが救われているなら、そのために報酬を受けるのです。良い行いは、あなたの救いとは何の関係もありませんが、信者の生活の中では、確かにとても重要な部分なのです。ヘブル人への手紙6章の11節。そこで私たちは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。私たちも最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けている必要があります。ヘブル人への手紙6章の12節。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。もし私たちが神様に対して忠実であるなら、神様は私たちに多くの約束をしてくださいました。ヘブル人への手紙6章の13節。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い。ご存知のように、誓いを立てるときには、自分よりも偉大なものを指して誓います。神様よりも偉大なものはありませんから、神様はご自分を指して誓われました。14節。こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。神様は創世記22章の15節から18節で、そのようにアブラハムに誓われました。15節。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。アブラハムは忍耐をもって神様を信頼することによって、新しい確信を得たのです。あなたが神様を信頼するとき、あなたは神様と共に歩みます。神様の御言葉を学ぶことを通して、恵みと主を知る知識のうちに成長します。このことであなたは否定することのできない確信の場所に連れてこられるのです。16節。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。人間が誓いを持って自分の意見を裏付けるとき、すべての反論はやみます。17節。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。神様がこのようなことをされるとき、神様には誓う必要はないのですが、このことがどんなに重要であるかをよりはっきりさせるために、神様は誓いを立てられました。ヘブル人への手紙6章の18節。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。変えることのできない二つの事柄によってと書かれていますが、変えることのできない二つの事柄とは何でしょうか。主はアブラハムに創世記15章の4節から5節で、天の星のように数えることのできない子孫を約束されました。その後主はご自分の約束を誓いを持って確かなものとされました。創世記22章の16節から18節にはこのように書かれています。仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、 あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよ。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神様はご自分の変わることのない約束を、二つ目の変わることのないもの、つまりご自分の誓いで確かなものにされました。これら二つの変えることのできないものが、アブラハムに励ましと確信を与えたのです。さて、それでは、今日の私たちにとっての二つの変えることのできないものとは何でしょうか。私たちには、私たちの励ましのために、アブラハムに与えられた約束だけでなく、神様の愛のもっと豊かな啓示が与えられています。それは神様の御子という贈り物です。第一にキリストの死とよみがえり、そして第二に主の昇天と私たちのための取りなしが二つの変えることのできないものなのです。またここには前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちがと書かれています。このことは私たちにイスラエルの子らのために神様が用意された逃れの町のことを思い起こさせます。これら逃れの町は罪人を死から守ってくださるキリストの方として役割を果たします。今日このことはキリストがあなたのための避難所であることを明らかにしています。あなたはすでに法廷に連れて行かれ、その裁判で有罪であるとされたのです。そしてあなたへの刑罰の判決は死でした。そしてその刑罰はすでに執行されたのです。しかし幸いなことに、キリストがあなたのために刑罰を受けられました。主があなたの代わりに死んでくださったので、あなたは今、自由でいられるのです。そのようにしてあなたは罪の刑罰から解放されたのです。ですからあなたは、二度とそのために、答弁をする必要はありません。そして今あなたは、出て行って、主のために自由に使えることができます。今あなたには、よみがえられた救い主である大祭司がおられ、あなたはいつでもその方のところに行くことができるのです。ヘブル人への手紙6章の19節から20節。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。キリストは天に昇られた時、大祭司としての職務を開始されました。幕の内側に入るのですと書かれていますが、大祭司としてのキリストは天の宮に入られました。この天の宮にかたどって地上の幕屋が作られました。ヘブル8章の5節。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から蜜毛を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。主は幕を通って至聖所に入られ、神様の御前に入って行かれ、そこでご自分の血を捧げられました。それから主は、ヘブル人への手紙1章の3節にあるように、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。さて、アロンと主イエスの一つの違いは、気の毒なアロンは決して座ることはなかったということです。幕屋の中には座る席は一つもありませんでした。憐れみの座はありましたが、それは神様の御座を象徴していました。アロンはただ急いで入って行き、急いで出てきました。でもあなたにはもっと優れた大祭司である方がおられます。主は入って行かれました。そして座られたのです。つまり主はあなたの贖いの技を完了されたのです。イエス・キリストは先駆けです。 これは他の者たちが主の後をついて行くべきであることを暗示しています。私たちの魂のために安全で確かな怒りと書かれています。私たちにはアブラハムが彼の時代に持っていたよりもさらにもっと良い励ましがあります。なぜなら私たちの大祭司である方が前もって私たちのために神様の御前に入っていってくださったからです。そして主は今日そこにおられ、私たちのために取りなしをしていてくださるのです。さて、ヘブル人への手紙7章の学びに入りますが、ヘブル人への書簡の残りの部分は、今この瞬間に神様の右手におられる、生けるキリストという主題を取り扱っています。残念なことですが、この主題は今日の教会では本当におろそかにされている主題です。私たちはさらに続けて神様の右手におられて私たちのためにそこでミニストリーをしてくださっている生けるキリストに近づく必要があります。そしてヘブル人への手紙のこの章の真理はどのようにあなたの霊的な生活に影響を与えるでしょうか。ヘブル人への手紙の著者はメルキゼデクの祭司職とアロンの祭司職の比較と対照をしていきます。ヘブル人への手紙7章の本文に入りますが一節。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。ここでもギリシャ語の言語ではガーという接続詞が使われており、今まで言われてきたことと、これから彼が言おうとしていることの接着剤として使われています。この言葉は6章20節を私たちに示します。メルキゼデクはキリストの方です。創世記14章の17節から24節によれば、メルキゼデクはシャレムの王であり、意図高き神の祭司と呼ばれていますが、そこにはメルキゼデクのことについてはあまり多く語られていません。しかし詩編110編に来ると、メシアである主イエス・キリストに関する予言が書かれています。詩編110編の4節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。旧約聖書の中には、メルキゼデクに関してあまり多くの言及はありませんが、ヘブル人への書簡のまさにここには多くの言及がなされています。この章のまさに鍵は17節に書かれています。ヘブル7章の17節。この方についてはこう明かしされています。あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメルキゼデクの位に等しい大祭司キリストというテーマでヘブル人への手紙6章4節から20節と7章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。